今週は善行地区をご紹介していきましょう。今日初日は善行市民センターの宮永恵里香さんに善行地区のご紹介をしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて宮永さんはこの善行市民センターで採用されまして現在3年目を迎えていらっしゃるということなんですけれども、善行地区のまず印象どんなことを感じました？
善行は坂の町だと聞いていましたのである程度イメージはしていたんですけども、採用され実際に地域を回ってみると予想以上に坂、それも急な坂が多くて坂の町善行ということを改めて実感しました。また市民センターにはよく地域団体の役員や自治会長さんがお見えになるのですが、新人の私にも気さくに話しかけてくださり、仕事を進める上でとても気が楽になったことを覚えています。市役所というと固いイメージがあったのですが、先輩職員の中には地域の方とお互い友達同士か親子のように接している方もいて、冗談を言い合ったり、でも締めるところはしっかり締めたりと人間関係がとてもうまくいってるなと思いました。
そうですか。じゃあその窓口に来てもよく会話もされる方もいらっしゃるんですかね？
そうですね、何人かの方には個人的にもいろいろお世話になっております。
はい、そうですか。さあそんな宮永さんが働いているこの善行地区なんですけれども、この善行地区とはどんなところなのか、まず地区の概要を教えてください。
はい、良いことを行うと書いて善行と読みますが、もともとこの辺りには善行寺というお寺があったとされており、このお寺の名前が地名になったものというのが一般的な説になっています。はい、位置的には藤沢市のほぼ中央部にあって、よくおへそなんて言われてますが、地区の面積はおよそ6平方キロメートル、人口およそ4万2000人、世帯数1万8000と、大雑把に言うと藤沢市の10分の1のスケールの町といったところでしょうか。
藤沢市のちょうど中間にあたる位置ですよね。そして先ほどお話にあったように、この善行の印象では坂が多い、私も実感しているところではありますけれども、この善行は地形的にどんなこう特徴がありますか？
はい、善行地区は大地と谷合いが入り組んだ独特の地形をしており、市民センター、善行団地、体育センターを各頂点とした大地からは世界遺産になった富士山や江ノ島を一望でき、地域の両翼を流れる境川、引地川の川辺には田園風景や宿が広がる緑豊かな自然と景観に恵まれた地域ですね。
確かに高台に行くと景色も楽しめる場所でもありますよね。さてそんな善行地区なんですけれども、これまでどのように発展してきた町なのかご紹介いただけますか？
はい、善行地区はもともとは藤沢宿の北端に位置する素朴で静かな佇まいを見せていた農村だったようです。昭和7年に後に名門コースと謳われた藤沢ゴルフクラブが開設され、皇族をはじめ多くの著名人がここ善行を訪れていたという記録が残っていますが、町の古老に言わせると何にもない田舎町だったとのことです。また太平洋戦争中は藤沢海軍航空隊が置かれ、およそ1万人の予科練習生が教育を受けたそうです。そんな善行でしたが、昭和35年に小田急線の善行駅が設置されると、それがきっかけとなり急速に発展していきました。ちょうどその頃、市はこの辺りを土地計画区域に指定しており、大規模な開発事業に着手していました。善行駅を中心に藤沢ゴルフクラブの跡地は県立体育センターや藤沢商業高校、みその女学院などの文教地区に、海軍航空隊の跡地は荏原製作所をはじめとしたたくさんの企業が進出し工業地帯となりました。また亀井の団地や善行団地の造成をはじめ、相次いだ住宅開発と周辺のインフラ整備に伴って、現在の善行の都市基盤が出来上がっていったようです。
こうやって時代とともに非常に発展を遂げた町でもあり、今では多くの、ね、この善行地区には住民もいらっしゃるということで活気に満ちておりますが、さてこの善行地区、今歩みをご紹介していただいたんですけれども、善行のこの自慢について伺っていきたいと思います。自慢のスポットなどはありますでしょうか？
はい、先ほどですね、善行は坂の町という話をしましたが、坂の上からの眺望はとても素晴らしいと思っています。特に冬の晴れた日には町のあちこちから世界遺産にもなった富士山がとても綺麗に眺められます。ダイヤモンド富士を撮影できるスポットもあるんですよ。そして私の一押しは体育センターの中になる通称グリーンハウスです。はい、 グリーンハウスは日本の近代建築史に大きな影響を与えたチェコ出身の著名な建築家アントニン・レーモンドが設計した建物で、緑色の屋根瓦が使われていたことからグリーンハウスと呼ばれています。もともとは藤沢カントリークラブのクラブハウスとして建てられた洋館ですが、戦時中は海軍に接収され航空隊の司令部が置かれたり、戦後は GHQ に接収されたりと、まさに全業の昭和史を見つめ続けてきた建物です。現在は体育センターの食堂として使われていますが、独特の雰囲気があり多くの映画やドラマのロケに行われています。福山雅治さん主演のガリレオで湯川先生が380円の B ランチを頬張っているあの場所です。建物自体は老朽化が進んでいますが、凛とした佇まいは今も変わることはありません。
もう非常に中でね、皆様も食堂として今楽しめる場所、これも歴史がある場所でもあるそうですね。ぜひ体育センターご利用の際にお立ち寄りいただきたいなと思いますけれども、最後にこう宮永さんにズバリお聞きしますけれども、この全業市民センターで働いてみて、この実感している全業の魅力とは、また宮永さんにとって全業地区とはどんな場所になりますか？
はい、全業は緑も多く景観にも恵まれており、とても住みやすい街だと思います。しかし何といってもそこで暮らす人たちが一番の魅力だと思います。全業の人たちはボランティア精神が旺盛で、さまざまな地域活動や生涯学習活動が活発に行われています。坂道の不便さを解消しようと取り組んでいる皆さん、全業特有の地域資源の保存啓発に取り組んでいる皆さん、子どもたちの社会力を育むため独特なイベントを開催している皆さん、他にもいろいろな活動がありますが、地域担当の職員として皆さんのお手伝いをさせていただく中で、行政職員としての私を育ててくれた、そんな地区だと思っています。
そうですね、さまざまな現場のイベントなどにも宮永さんはね、日々参加されているということですので、明日のこの時間はぜひ特徴的なイベントについても伺っていきたいと思います。今日はありがとうございました。